今朝皆さんと見ていきたいのは久しぶりの詩編の御言葉です。聖書をお持ちの方は詩編の44編をどうぞお開きください。なんと皆さん前回の詩編の42編43編を学んでからほぼ1年が経ってしまいました。このペースで最後まで達しようとするとどれぐらいかかるのかもうあまり考えたくもありませんが、まあでも一つずつゆっくり一緒に考えてみましょう。今日も実際の内容に入る前にまずは御言葉自体をお読みしたいと思います。詩編の44編読みますので、それぞれよく神様の言葉に耳を傾けてみてください。神よ、私たちはこの耳で先祖たちが語ってくれたことを聞きました。あなたが昔彼らの時代になさった御業を、あなたは御手を持って国々を追い払い、そこに彼らを植え、国民に災いを与え、そこに彼らを送り込まれました。彼らは自分の剣によって血を得たのでもなく、自分の腕が彼らを救ったのでもありません。ただあなたの右の手、あなたの腕、あなたの御顔の光がそうしたのです。あなたが彼らを愛されたからです。神はあなたこそ私の王です。ヤコブの勝利を命じてください。あなたによって私たちは敵を押し返し、皆によって私たちに立ち向かう者どもを踏みつけましょう。私は私の弓に頼りません。私の剣も私を救いません。しかしあなたは敵から私たちを救い、私たちを憎む者らを恥ずかしめなさいました。私たちはいつも神によって誇りました。またあなたの皆を常しえに褒めたたえます。それなのにあなたは私たちを拒み癒しめました。あなたはもはや私たちの軍勢と共に出陣なさいません。あなたは私たちを敵から退かせ、私たちを憎む者らは思うままにかすめ奪いました。あなたは私たちを食用の羊のようにし、国々の中に私たちを散らされました。あなたはご自分の民を安値で売り、その代価で何の得もなさいませんでした。あなたは私たちを隣人のそしりとし、周りの者のあざけりとし、笑い草とされます。あなたは私たちを国々の中で物笑いの種とし、民の中で笑い者とされるのです。私の前には一日中恥ずかしめがあって、私の顔の恥が私を覆ってしまいました。それはそしる者と罵る者の声のため、敵と復讐者のためでした。これらのことすべてが私たちを襲いました。しかし私たちはあなたを忘れませんでした。またあなたの契約を無にしませんでした。私たちの心は立ちろがず、私たちの歩みはあなたの道からそれませんでした。しかもあなたはジャッカルの住むところで私たちを砕き、死の陰で私たちを追われたのです。もし私たちが私たちの神の名を忘れ、他の神に私たちの手を差し伸ばしたなら、神はこれを探り出されないでしょうか。神は心の秘密を知っておられるからです。だがあなたのために私たちは一日中殺されています。私たちはほふられる羊とみなされています。起きてください、主よ。なぜ眠っておられるのですか。目を覚ましてください。いつまでも拒まないでください。なぜ御神をお隠しになるのですか。私たちの悩みと虐げをお忘れになるのですか。私たちの魂は塵に伏し、私たちの腹は地にへばりついています。立ち上がって私たちをお助けください。あなたの恵みのために私たちをあがないらしてください。皆さんももうよくご存知でしょう。かつてヨブという名の一人の信仰者がいました。ヨブは神様のことを心から愛して、いつも神様の前を忠実に歩もうとしていた、そんな人物でした。御言葉もそんな彼の姿をこんなふうに表現しています。ヨブの一章一節のところを見てみると、ヨブの一番初めにこう書かれていました。うつの地にヨブという名の人がいた。この人は潔白で正しく、神を恐れ、悪から遠ざかっていたって。ヨブは潔白で正しいものでした。 そしてそのような歩みをしていたからこそ神様もヨブのことを愛し、彼に多くの祝福を与えていました。物語の始まりは何もかもが順調に思えたわけです。でももう皆さんもよくご存知の通り、それはある日全てが一変することとなりました。潔白で正しく神様を恐れていたヨブの身に大きな苦難が降りかかったわけです。もちろん今の私たちは御言葉を通して、その苦難が神様とサタンの間でなされた天でのやり取りが原因だった、そのことを知っています。でも当然ヨブはそんな理由など知る由もありません。彼自身は変わらずに忠実に歩んでいました。にもかかわらず子供や富をすべて失い、ひどい病気によって苦しむことになったわけです。間違いなく彼は深い悲しみを抱いただけでなく、ひどい混乱というものを覚えたでしょう。突然にして降りかかってきた自分の状況を理解できなかったでしょう。一体どうして罪から離れて忠実に歩み続けていたそんな自分の上にこんなにもひどい困難や苦しみが降りかかってきたんだろうかって、一体なぜ愛しているその神様はこのような目に自分を合わせられるのだろうかって、ある意味こんな疑問や疑いを神様に覚えたとしても何ら不思議ではなかったでしょう。また確かに呼ぶ気を読み進めていけば、彼自身のうちにも弱さであったり愚かさというものは存在はしていました。でもそれでもなお呼ぶは変わらずに神様を信頼しようとしていました。自分には到底理解もできないようなそんな苦しみの中で、彼は神様への強い確信を繰り返し繰り返し口にしていたわけです。例えばどんなことを言ってたかって、例えば呼ぶ記の13章の中にこんなふうに言われていました。呼ぶ記の13章の15節16節のところ、そこにこうあります。見よ、神が私を殺しても私は神を待ち望み、神もまた私の救いとなってくださるって。たとえ子供を失ったとしても、たとえ全財産や健康を失ったとしても、たとえ目の前で起こっている出来事の意味が全く理解もできずに、たとえ神様が自分を殺したとしても、それでも変わらずに神様を待ち望もうって、これこそが皆さんヨブの持っていた愛する神様に対する揺るがぬ信頼でした。ちょっと考えてみてください。果たして今私たちは彼のようにどんな時も神様に変わらず信頼しようとそう歩んでいるでしょうか。自分の身に起こっていることが理解できずに混乱を覚えてしまうようなそんな時も、苦しんでいるその理由が自分には全くわからないようなそんな時も、それでもなお神様を忠実に待ち望もうってそのように歩んでいるでしょうか。今日私たちが学んでいくこの詩編の44編、最初読んだ時に気づかれたかもしれません。この詩編に描かれていたイスラエルの民たち、このイスラエルの民たちもこの時何らかの苦しみを覚えていました。何らかの戦いに敗れて大きな痛みの中に、悲しみの中に置かれていました。具体的にじゃあ何の戦いだったんでしょうかって、具体的にいつの時代の話なんでしょうかって、そんなことは残念ながらよく分かってはいません。ただ少なくとも私たち言えるのは、 彼らはこの時ひどい苦痛というものを味わい、助けを切実に必要としていたということです。ヨブと同じように、皆さん、彼らも忠実に神様の前を歩もうとしていました。神様に喜ばれることをなそうとしていました。でもそれでもなお神様が自分たちの声に一向に耳を傾けてくれず、彼らは混乱を覚えていたわけです。だからこそこんな言葉も詩編の中に出てきていました。終わりの方に詩編の23節を見ていただくと、44の23節にこう書いていました。起きてくださいって、主よなぜ眠っておられるのですかって、目を覚ましてください、いつまでも拒まないでくださいって。イスラエルの民たちも神様が遠く離れたかのようにそう感じていました。イスラエルの民たちもまさに自分たちが理解できないような、そんな苦しみの中に置かれていました。どうして愛する神様が自分たちをこのような目に遭わせているんだろうかって、そんな疑問を抱いてもおかしくない厳しい状況にあったわけです。それが皆さん、この詩編の44編の全体のことを言ってました。でもそんな厳しい状況の中にあってなお、彼らも神様の前を忠実に歩み続けようとしていました。正しい態度を、その中で正しい応答を示し続けていたわけです。一体どうして彼らにはそんな歩みができたんでしょう。自分自身が忠実に歩んでいくその中にあって、突然理解のできないような苦しみが降りかかってきたその時、彼らは一体どうしてその中でも変わらずに神様に信頼して歩み続けられたんでしょう。その答えを今日は御言葉を通して一緒に学んでみたいと思います。そしてぜひ自分自身のこととして考えてみてください。皆さん、私たちも忠実に歩み続けていこうとするその時、私たちには理解もできないようなそんな問題が降りかかってくることはあります。私たちがなんでこんなことが起こっているんだろうか、そう疑問を抱きたくなるようなそんな問題も降りかかってくることがあります。神様が何をなされているのかということを私たちにはわからないようなそんな場面に置かれることもあります。でもそのような場面に置かれた時に、皆さん、私たちは果たしてどのようにしてそのような場面に応答することができるんでしょう。特に私たちこの詩編の44編の中に大きく3つ、実際にイスラエルの民が取っていたその3つの行動というものを見て取ることができます。苦しみの中でどのようにして彼らは応答していたのか、3つのことを一緒に順番に考えてみましょう。まず1つ目の行動からです。苦しみを味わっていた民が1つ目に取っていた行動、それは過去の御業を思い起こすことでした。一つ目は過去の御業を思い起こすことでした。よく見てください。一節二節こんなふうに始まっています。神よ、私たちはこの耳で先祖たちが語ってくれたことを聞きました。あなたが昔彼らの時代になさった御業を、あなたは見て思って国々を追い払い、そこに彼らを植え、国民に災いを与え、そこに彼らを送り込まれましたって。皆さん、イスラエルの民は何してました？彼らは先祖が以前自分たちに語ってくれていたこと、遥か昔神様がなされていたその御業、それに思いを巡らせていました。どんな御業を思い巡らしていたのか、それは具体的には書いていません。でも私たちは容易に想像することはできます。かつてエジプトで奴隷となっていたその苦しんでいたその民を神様が救い出してくださったこと、かつてパロの軍勢に追われて絶体絶命になっていたその民を 神様が航海を渡らせて守ってくださったこと、かつて神様が約束の地へと導いてくださっただけでなく、そこにいた数々の敵というものを追い払ってくださり、その土地に民を住まわせてくださったこと、他にももちろん挙げればきりはありません。でも民たちはここでこうして自分たちが耳に意識してきたその過去の出来事、神様がこれまでになされた素晴らしい御業というものを思い出していました。人々の間で代々語り継がれてきたその歴史に心を留めていたわけです。でもそんな彼らは同時にそうやって神様が過去どんな素晴らしいことをなされたのかということを思いを巡らしていただけでなく、その御業というものが神様によって成し遂げられたものであることにも気づいていました。3節をもうちょっと見てみると、3節こんなふうに続いています。彼らは自分の剣によって地を得たのではでもなく、自分の腕が彼らを救ったのでもありません。ただあなたの右の手、あなたの腕、あなたの御顔の光がそうしたのです。あなたが彼らを愛されたからですって。皆さん、何回も何回もあなたという言葉が繰り返されていました。民は分かっていたわけです。彼らが約束の土地を手にすることができたのは、彼らが約束の地にあって敵との戦いに勝利することができたのは、彼ら自身の力や努力ではありませんでした。彼ら自身が勝ち取ったものでもありませんでした。そのことを正しく覚えていたわけです。特にここで3節終わりらへんに、あなたの御顔の光がそうしたのですと、そんなふうな言葉もそんなふうな表現も使われていました。この御顔の光、この言葉は聖書の中で神様の恵みであったり喜びというものを表したりするのに用いられたりするものでした。あなたの御顔の光、この御顔の光というのは神様の恵みであったり喜び、そういったものを表したりするのに用いられたりするものでした。例えばどんなふうに使われているかって、民数記の6章の25節を見てみると、民数記の6章の25節にこう書いています。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますようにって。ですから言われていることは皆さん繰り返して同じでした。約束の土地を手にすることができたのは、ただ神様の恵みのゆえでした。戦いに勝利することができたのは、ただ神様の愛のゆえでした。それ以外でも、それ以上でもそれ以下でもなかったわけです。彼らは自分自身の力によってそれがなされたということではないことを分かっていました。他の例えば聖書箇所にもこんな言葉が記されています。申命記の7章の一節を見ると、申命記の7章の一節に、イスラエルが約束の地に入っていくそこの様子がこう書いています。あなたが入っていって所有しようとしている地に、あなたの神主があなたを導き入れられるとき、主は多くの異邦人の民、すなわちヘテ人、ギルカシ人、エモリ人、カナン人、ペリジ人、ヒビ人、およびエブス人の、これらあなたよりも数多く、また強い7つの異邦の民を、あなたの前から追い払われるって。考えてみてください。約束の土地でイスラエルの民たち入っていこうとしました。イスラエルの民たちを待ち構えていたその敵たちというのは、彼らよりもはるかに大きな存在でした。7つの民というのはイスラエルよりもはるかに数も多ければ力強い存在であったがゆえに、彼ら自身には手には負えないものでした。彼ら自身にはそのような者たちに対してどうすることもできませんでした。 じゃあ一体そんな敵たちに対してどうしてイスラエルは勝利することができたんでしょう。答えは一つしかありませんでした。それはただそんな彼らを神様が憐れんで助けを与えてくださったからでした。ただ神様のゆえに人々は敵に勝利することができたわけです。そしてそんな皆さん、恵み深い力強いその神様の過去の働きを知っていたからこそ、この時民はその神様に対して強い確信を今も抱いていました。そんな力ある御業をもうすでに成し遂げることのできたその神様が今も変わらずに助けを与えてくださるんだと、そう信頼してたわけです。ですから続き4節から7節のところに、44編に戻っていただいて、4節から7節のところを見てみると、こんなふうに彼らは口にしています。神よ、あなたこそ私の王です。ヤコブの勝利を命じてください。あなたによって私たちは敵を押し返し、皆によって私たちに立ち向かう者どもを踏みつけましょう。私は私の弓に頼りません。私の剣も私を救いません。しかしあなたは敵から私たちを救い、私たちを憎む者らを恥ずかしめなさいましたって、ね、気づいたと思います皆さん。彼らはここで神様に対して、あなたこそ私の王ですって、そう口にしていました。言い換えれば、彼らは自分が王ですって、そんなふうに高ぶっていたわけではないということです。彼らは神様が自分たちの王であるということを認めていました。そして自分たちはへり下ってそのしもべであるということを分かっていたわけです。そしてしもべであるからこそ、彼らはただ神様の力により頼もうとしました。自分の力や強さというものが勝利をもたらすのではない、そのことを分かっていたからこそ、ただ勝利をもたらすことのできるその神様の助けを求めて、その方に信頼していたわけです。これは皆さん、私たちも同じです。私たち自身も過去になされた神様の御業というものをいつも覚えることができます。私たちが苦しみの中に置かれるとき、私たち自身も憐れみ深い神様がこれまでどのようにして恵みを示し続けてくださったのかということに心を止めることができます。自分の弱さを認めて神様の助けにより頼むこともできます。自分には皆さん到底できないもの、そんなものさえ簡単に成し遂げることのできる偉大な力ある神様に、私たちは信頼して委ねることができます。そしてそうやって神様がかつてどのようにして働かれたのかということを覚えるときに、私たちはただこの方に感謝することができます。私ではありませんって振り返ったときに、神様ってあなたがすべてを成してくださいましたって、私ではありませんって、あなたが私に必要なものを与えてくださいましたって、あなたが私を助けてくださいましたって、そんなあなたを私は褒めたたえますって。イスラエルの民はまさにそのように歩んでました。だからこそ8節を見てみると、それで締めくくられているわけです。8節こう書いていました。私たちはいつも神によって誇りました。またあなたの皆を常しえに褒めたたえますって書いていました。彼らは神様が過去になされたその御業を思い巡らして、そして変わらないその神様の働きに期待しながら、困難な中でも信頼し続けようとしました。神様のことを誇りとして、神様の皆を常しえに褒めたたえようとしました。どんな時も神様の姿に目を留めて感謝を持って歩み続けようとしてたわけです。それが皆さん、民が取っていた一つ目の行動でした。過去のその御業を思い起こしてたわけです。さてどうでしょう皆さん、ここまでだけ見てくると、この詩篇の内容というのはただただ素晴らしいものに感じるでしょう。 素晴らしい働きを成してくださるその神様に信頼して、そして歩んでいくその信仰者の姿を見て取れるからこそ、思いません？ああと、こうやって神様に信頼していくもの、神様に忠実に歩んでいくもの、そんな者たちを神様は続けて祝福してくださるんでしょうねって、忠実に歩もうとしていくそのようなものを神様は大いに用いて、そのようなものに恵みを与え続けてくださるんでしょうねって思いません？そんなふうに普通は。でもこの詩編はそうではありませんでした。ここから詩編は大きく一変することになります。人々は理解することのできないひどい苦しみを味わうこととなるわけです。そしてそんな苦痛の中で、私たちは2つ目の彼らが取った行動を見て取ることができました。2つ目に、皆さん、彼らが取っていた行動、それは今の置かれた状況で心を止め続けることでした。二つ目に取った行動、それは今置かれた状況で心を止め続けることでした。彼らはただ過去に目を向けて、過去神様が何をなされたのかということにを思い起こしていただけではありません。今目を向けるべきところ、それがどこなのかということを分かっていました。でもどういうことなのか、少し流れを見ながら考えてみましょう。まず9節から見ていただくと、いや、すみません、8節からもう一度見ていただくと、8節9節こんなふうに続いていきます。私たちはいつも神によって誇りました。またあなたの御名をとこしえに褒めたたえます。それなのにあなたは私たちを拒み癒しめました。あなたはもはや私たちの軍勢と共に出陣なさいません。あなたは私たちを敵から退かせ、私たちを憎む者らは思うままにかすめ奪いました。ってどうです皆さん、この時点で人々が抱いていた混乱というものを見て取ることができません？イスラエルの民たちは自分たちの神様がかつて自分たちと共に戦いに出て、そして勝利をもたらしてくださるお方であるということを先祖たちからも聞いていました。そのことを覚えてたわけです。そして彼らはそのことを分かっていたからこそ、自分により頼もうとするんじゃなくて、神様に変わらず信頼し、そしてその神様を褒めたたえながら歩んでいこうとしてたわけです。でもそれなのに突然その同じ神様が自分たちのことを拒み、戦いに一緒に出てくれなくなったわけです。私たちの軍勢と共に出陣なさいませんって。そしてあろうことか、そうやって勝利をもたらしてくれるのではなくて、なぜか敵たちが、自分たちを憎む者たちが好き勝手になさ、好き勝手にし、そしてそれによって民たちは大きく傷つき、大きな敗北をも味わうようになったわけです。書いてました、私たちを憎む者らは思うままにかすめ奪いますって。間違いなく彼らはうろたえていたでしょう。神様どうしてでしょうかって。私たちは変わらずにあなたのことを愛していますって、あなたのことを褒めたたえようとそうしていますって。それなのになんでこんなひどいことが私たちの身に起こるんでしょうかって。その混乱というのがさらに深まっていきます。続く11節から見ていくと、11節12節この2節は比喩的な表現を用いてこんなふうに記されていました。11節見ていただくと、あなたは私たちを食用の羊のようにし、国々の中に私たちを散らされました。あなたはご自分の民を安値で売り、その代価で何の得もなさいませんでした。って本来であればイスラエルの民たちにとって神様はいつも自分たちと共にいて世話をしてくれるはずの、そんな羊飼いでした。神様こそご自分の民をどんな時も愛してくださる、そんなお方のはずでした。かつてはその愛のゆえに エジプトのパロの手からも民のことを救い出してくださったわけです。贖い出してくださっていたわけです。申命記の7章のところにもこんな風に書いていました。申命記の7章の7節から8節にこう書いています。主があなた方を恋したって、あなた方を選ばれたのはあなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はすべての国々の民のうちで最も数が少なかった。しかし主があなた方を愛されたから、またあなた方の先祖たちに誓われた誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を連れ出し、奴隷の家からエジプトの王パロの手からあなたを贖い出されたって。かつて神様はその愛のゆえに人々を贖い出しておられました。そのことを彼らは知ってたでしょう。でもそれなのに、その同じ神様が今は羊である者の世話をしてくれないばかりか、まるで殺されるために引き渡されるその食用の羊かのように扱っておられたわけです。イスラエルの民たちは敵の好き勝手に扱われていました。神様はご自身にとっても何の益にもならないはずなのに、ご自分の民たちを、ご自分に信頼するそのような者たちを敵に売り払い、そして彼らはそうやって恥ずかしみを受けていたわけです。思いません？彼らの混乱はますます深まったでしょう。そしてこれに加えて13節からもまたこんな風に続いていきます。13節から最後16節のところまで見てみると、13節こう書いています。あなたは私たちを隣人のそしりとし、周りの者のあざけりとし、笑い草とされます。あなたは私たちを国々の中で物笑いの種とし、民の中で笑い者とされるのです。私の前には一日中恥ずかしめがあって、私の顔の恥が私を覆ってしまいました。それはそしる者と罵る者の声のため、敵と復讐者のためでした。って。8節と皆さん9節から16節比べてどうです？大きく変わりました。イスラエルの民たちはひどい状況に置かれていたと思いません？ご自分の民を本来であれば浅けるような、そんな敵たちに対して共にかつては立ち向かってくれていたその神様が身を引いて遠く離れていたわけです。人々の間で笑い者にされ恥ずかしめを受けるような、そんな苦難の中にあって、何よりも神様の助けが必要なのに、でもその神様が全く何もしてくださらないわけです。間違いなくひどい混乱を覚えたでしょう。何が起こっているのか理解できなかったでしょう。神様どうしてですかって、あなたに逆らったわけではありませんって、あなたに忠実に歩んでいたのに、なぜそんな私たちと一緒にいてくださらないんでしょうかって、いつもあなたのことを慕い求めていたのに、どうして私たちはどうしてそんな私たちを拒み、一日中恥ずかしめを受けることを良しとされるんでしょうかって。立ち止まって少し考えてみてください。ご存知の通り、イスラエルの民たち、イスラエルの民たちも決して完璧だったわけではありません。いろんな場面で、ね、罪を犯すことはありました。皆さんももうすでによくご存知の通り、イスラエルの民たちは弱さを多々覚えて神様に逆らうことだって多々ありました。そういう印象を私たちはイスラエルのために持ってるかもしれません。彼らはいつも失敗していたって。でもね、少なくとも今私たちが見ているこの詩編においては、彼らは神様の前に忠実に信頼して歩もうとしていたということです。神様を捨てて別の何かを求めようとしていたのではなく、神様を愛してこの方の素晴らしい御業を褒めたたえようとしていました。そうやって歩んでいたわけです。でもそうやって忠実に歩もうとしている自分たちがひどい敗北を味わい、敵たちに好き勝手にされ、そして大きな悲しみを、大きな苦しみを味わっていたわけです。本来であればどんな時も必要な助けや力を持っておられるその神様に頼ることができるはずなのに、その神様がなぜか沈黙して 何の音もしてくださらないというわけです。思いません？どうしてこんな状況に自分たちが置かれているのか全く分かりませんって、そう不平不満を覚えたとしてもおかしくはなかったかもしれません。いや、それ以上にこんな理不尽にも思えるようなことをする神様、従順に従い続けているようなものに対してこのような苦しみを与える、そんな神様、そんな神様にこれ以上従い続けても仕方がないんじゃないかって、そう思ったとしてもおかしくなかったかもしれません。じゃあ皆さん、そんなイスラエルの民たちはこんな理解もできないような苦しみの中でどのように振る舞ったんでしょう。そのことが17節18節に書かれていました。17節18節、彼らはどんなことをしたか、こう書いています。よく見てください。17節から、これらのことすべてが私たちを襲いました。しかし私たちはあなたを忘れませんでした。またあなたの契約を無にしませんでした。私たちの心はたじろがず、私たちの歩みはあなたの道からそれませんでした。って、何してました？民が成していたこと、それは変わることなく神様前を忠実に歩み続けるということでした。たとえひどい困難に直面して自分には何が起こっているのか一切わからなかったとしても、自分たちには到底理解できなかったとしても、でも今のその状況において神様に心を止め続けていたわけです。もちろんこのような歩みが彼らにとって簡単なものであったというのは、簡単なものでなかったというのは言うまでもありません。神様の道からそれることなく、皆さん、従順でさえあれば全ての苦しみがじゃあ自動的になくなったのかというと、そうでもありません。むしろ置かれているその状況は厳しい、それに変わりはありませんでした。実際苦しんでいた民たちには大きな痛みというものが、苦しみというものが隣り合わせのまんまでした。死の危険というものでもが迫っていました。19節の続きを見てもこんなふうに書いています。しかもあなたはジャッカルの住むところで私たちを砕き、死の陰で私たちを覆われたのです。もし私たちが私たちの神の名を忘れ、他の神に私たちの手を差し伸ばしたなら、神はこれを探り出されないでしょうか。神は心の秘密を知っておられるからです。だがあなたのために私たちは一日中殺されています。私たちはほふられる羊とみなされていますって。イスラエルの民が抱えていた苦痛というのは深刻でした。彼らが抱えていた葛藤というのは非常に大きなものでした。だって今一度考えてみてください。皆さん、彼らはかつて神様が先祖たちを何度も何度も助けられたんだということを確かに聞いていたわけです。彼らは神様だけがどんな状況であったとしても変えることのできるその力を、その知恵を持っているということを何度も何度もいろんな人たちから聞き続けていたわけです。自分たちも目にしていました。そしてそんな神様の前に自分たちも忠実に歩み続けようとしていたら、その神様に忠実に歩もうとしているにもかかわらず、自分たちが必要とする助けは全くやってこなければ、自分たちが必要としているその神様の恵みを見ることがなかったわけです。どんなに大きな痛みを彼らは持っていたでしょう。だから彼らは言ってたわけです。22節の最後に、私たちはほふられる羊と 見なされていますって。無力でなすすべもないようなそんな羊と彼らは感じていたわけです。間違いなく置かれていた状況は最悪なものでした。でもそんな状況にあったとしても彼らは変わらずに神様から離れていこうとはしませんでした。理解できない苦しみに心を奪われて神様の疑いや怒りというものを覚えることはありませんでした。民たちは今置かれたその苦痛の中で一体どこに自分たちの唯一の助けが力があるのかということを忘れてはいなかったわけです。すごいと思いません？どうでしょう、果たして予期せぬその困難というものが私たちのうちに降りかかってくるのであれば、私たちはどのようにして応答しようと普段するでしょう。変わらずに神様に信頼してその道を続けて歩んでいこうとするでしょうか、それともその瞬間に神様の姿を忘れてしまって、神様がかつてどんな素晴らしいことを成し続けてこられたのかということも忘れ、神様が今もなお変わらず全てに必要な助けを与えるお方であるその姿も忘れて自分勝手な道へと進んでいこうとするでしょうか。御言葉はすごく大切なことを教えてくれていました。何かって、それは神様の前をたとえ正しく忠実に歩んでいこうとするそのものも時に理解できないほどの大きな苦しみを受けることはあるということです。私たちが神様に忠実であり続けようとするのであれば、そこにはさまざまな苦しみというものも存在しているということです。かつてのイスラエルの民たちだって同じでした。ヨブだって同じでした。でもそんな時こそ、そんな苦しみの中に置かれた時こそ、私たちも彼らと同じように今その置かれた状況でどこに助けがあるのかということを覚えて、目を向けるべきところに目を向け続ける必要があるわけです。変わることのないその神様にどんな時も心を止め続けることが皆さん私たちにはできますし、それが大切だというわけです。今の置かれた状況で主に心を止め続けていくこと、それが2つ目に彼らが取っていた行動でした。そして最後、3つ目に苦しみの中で民が取っていた行動です。3つ目は将来の助けを祈り求めることでした。3つ目は将来の助けを祈り求めることでした。23節見ていただくと、23節にこう始まっています。起きてくださいって、主よなぜ眠っておられるのですか、目を覚ましてくださいって、いつまでも拒まないでくださいって。もちろんここで文字通り神様が眠っておられたということを話しているのではありません。嵐が一向に去らないからこそ、理解できないその苦しみというものがいつまでも終わらないからこそ、人々は神様がまるで眠っているんじゃないかというふうに感じていたわけです。だからこそ彼らは起きてくださいってそう強く訴えていました。当然皆さん起きてくださいという時に、これは心地の良い朝を迎えてトントンって肩を叩いて起こす、そんな優しい感じのものではありません。主よなぜ眠っておられるのですか、目を覚ましてくださいというその訴えはまさに彼らの心からの叫びでした。まるで実際に嵐を経験する中で船で眠っていたあのイエス様を起こそうとしていた弟子たちのようです。覚えてますか、弟子たちはどんなふうにイエス様を起こそうとしてました。イエス様を起きてくださいますか、そんなことを言ってました。そうではなく、こんなふうに書いてました。マルコの4章の38節に、マルコの4章の38節のところにこう書いていました。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですかって。これと同じようにイスラエルの人たちだって 切実に求めていました。苦しみの中でずっと沈黙を保っておられる神様が今すぐにでも行動を起こしてくださるようにと、そう必死に求めていたわけです。そしてそんな切迫した祈りの中で彼らはこんなことを願っていました。最後こうまとめられています。24節から見ていただくと、なぜ御顔を隠しになるのですか、私たちの悩みと虐げを忘れになるのですか、私たちの魂は塵に伏し、私たちの腹は塵にへばりついています。立ち上がって私たちをお助けください。あなたの恵みのために私たちをあがないらしてください。民が願っていたことはシンプルでした。昔も変わらずに偉大な力を持っておられるお方、恵み深いその存在である神様が、今の理解できないその状況から自分たちをあがない出してくださるようにって、そう願ってたわけです。そして分かりますか皆さん、最後まで彼らは疑うことがありませんでした。かつて先祖たちに憐れみを示された、人には到底できないことを成し遂げられてこられたその神様が、自分たちにも同じように憐れみと恵みを示してくださるんだということ、そのことを苦しみのただ中で求め続けていたわけです。確かに今の状況はほふられる羊のように感じてはいました。神様が自分たちを見捨ててしまったかのように感じてもいました。大きな悲しみや痛みというものを覚えてもいました。でもそれでもなお彼らはいつまでも変わることのない神様の愛に確信していたからこそ、苦しみにあってその中でなお神様に助けを祈り求めていたわけです。神様の愛は決して変わることがないんだって、そしてこれは皆さん私たちにとっても大きな励ましにを与えてくれるものです。神様を信頼する者は皆さん、ただ過去の御業にだけ心を止めるのではありません。苦しみの中にあって働かれる今の神様の姿にだけ心を止めるのでもありません。私たちは過去も今もそしてこの先もいつまでも変わることのないその神様の恵みと愛に、どんな時も心を止め続けることができるということです。ある時は私たちの目には神様が遠く離れているように、沈黙しているように感じられたとしても、ある時は忠実に歩もうとしているその自分に応えてくださらないように感じたとしても、決して神様が変わらないお方であるからこそ、私たちはこの方の変わらない愛に信頼し続けることができるというわけです。でもこうして詩編の44編を見てきて、イスラエルの人たちの姿を見てきて、それでもなおある時私たちは自分の置かれた状況があまりにも苦しくて、神様の愛が本当に変わらないものなのか、不安や恐れを抱くことがあるかもしれません。そんな時には一つの言葉にいつも心を止めてみてください。もう皆さんもよく知っている箇所の一つだと思います。一度ローマ人への手紙8章を最後に開いてみてください。ローマ人への手紙8章を見ていただくと、特に35節のところから39節、これから読みますけど、著者であるパウロはここに今日一緒に学んだ詩編44編の言葉を引用していました。そしてこんなふうに言うわけです。よく見てください。35節から、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか、患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか、あなたのために私たちは一日中死に定められている、私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。でも圧倒的私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私は降下のも後に、今あるものも後に来るものも、 力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんって考えてみてください。パウロはさまざまな苦しみを実際にあっていました。信仰のゆえに患難を経験し迫害を受け飢え渇きを覚え多くの危険を味わっていました。文字通りほふられる羊とみなされるようなそんな状態にあったわけです。しかしそんな彼が言っていました。この地上におけるいかなる状況であろうともイエス・キリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんって。たとえ私たちには理解できない最悪の苦しみに思えるそのようなものであったとしても神様の愛から私たちを断ち切ることはできませんって。だからこそ皆さん私たちは忘れてはいけないわけです。神様は私たちを見捨てることはないということです。忠実に歩もうとしているその中で苦しんでいたとしても皆さんそれは神様の愛がなくなってしまったというわけではありません。神様の愛は変わらないものでした。私たちはただ私たちを愛してくださった方によって圧倒的な勝利者となることができるんだとそう言われています。だとすればこの変わらない神様の助けを私たちも祈り求め続けることです。この神様の変わらない愛に私たちもいつも信頼し続けることです。かつてスポルジョもこんな言葉を残していました。この世の人は豊かに与えてくださる間は神を賛美します。しかしクリスチャンは打ちのめされる時でさえ神を褒めたたえます。神が知恵に富んだ決して間違えることのない存在でありあまりに良いお方で決して悪をなさらない存在であると信じているのです。それゆえ自分が理解できない時も神を信頼し最も苦しい時にも神を見上げ全てがうまくいくと信じるのです。果たして私たちはこんなにも素晴らしい神様をどんな時も信頼しているでしょうか。どんな時も変わることのないこの神様を変わらずに褒めたたえているでしょうか。この1週間もこの神様の愛と憐れみにより頼みながらこの方の栄光を表すものとして共に歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。また神様何よりも変わらない神様、あなたの愛に心から感謝いたします。私たちがこうして今イエス・キリストにあって罪の許しを得てそして神の子供として生きていくことができるのもただ神様のあなたの愛のゆえです。私たちが蛇の生活の中にあって確かにさまざまな困難を経験しますし難しさもあります。でもその中にあっていつも支えてくれるそんな神様の力、それも神様あなたが愛によって私たちに与えてくださいます。神様あなたの愛が決して変わらないからこそ私はいつもあなたに信頼することができます。そんな素晴らしい神様が共にいてくださることを改めて覚えて心から感謝いたします。どうか私たち一人一人がこの素晴らしい神様をますます褒めたたえるものとしてますます愛するものとして成長し変わり続けていくことができますように、そしてこの方の栄光を表すものとして日々を喜んで生きていくことができますように。御言葉を心から神様感謝いたします。どうか私たちがここに書かれている通りに喜んでいつもあなたに信頼するものとして今週も歩みますように、すべてを感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。